環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は武田由紀子、ゆっこです。本日もですね、この後向井さんと一緒にインタビューに行った放送をお届けするんですけれども、先週もねお聞きいただいたように、今日お特に町おこしネットワークの中山さんにお話を聞いてまして、実は私自身もですね、地元千里中央、大阪の千中あたりで里山保全みたいなことをやってまして、人力でね、近所のおっちゃんおばちゃんたちと一緒にノコギリで木切ったり竹切ったりしてますので、すごくねお話聞いてて、あの親近感が湧いて気持ちが元気になるような、そんな時間だったのを思い起こしたりしてます。まあそんな感じで今日もゆるりゆりとあのお聞きいただきたいなと思いますので、よろしくお付き合いください。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
さて今日もですね、今日お得に町おこしネットワークの素敵な理事長中山さんに来ていただいています。いろいろねインタビューをさせていただきたいと思ってます。よろしくお願いします。
こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
中山さん、前回はあのちょっと会のお話をしていただいてたんですけども、会のお話は前回聞いていただいたので、今日はその中のメインのところ、西山古道の復興っていうのをちょっとお聞きしたいんですけれども、
はい、
昨年なんか台風がね、
はいはい、この辺りも21号ですね、
そうそう、すごかったんですよね、
はい、
あの時っていうのはやっぱり西山古道も被害をたくさん受けられたんですか？
これはもう全滅しましたですね。倒木が倒れましてね、もう京都の山という山は全部ダメだったですね。はい、
そういう形でひどかったですからね、
はい、地図で言うとですね、西山古道はそれだけがポンとあるわけじゃなくって、
そうです、
ずっとこうつながってるんですよね、はい、どっからどこまでつながってるんでしたっけ？
吉峰寺からですね、柳谷観音、そしてからあの奥海院寺というところの立石橋までつながってるんですが、
うんうん、
その道たる道がですね全部塞がれてしまったというぐらいの状況でして、我々でも歩けなかったです。
もうここの西山古道だけじゃなくて、はい、もうその北側ですとか、はい、南側ですとか、どこもかしこもそうやって倒木だらけだったんですよね。
そうなんです。そこはね、まあ、どことも同じだったんですが、うんうん、私たちはですね10年前からこの道を整備してますから、
はい、
どこにどういう状況になってるかって会員全部分かってるんですよ。
やっぱ現場は知ってるんだ。
で毎月整備に入ってましたからね、うんう
ん、はい、
じゃあこれを直そうと、
うん、
同じ直すならばどこよりも早く直して、
うん、
まあ、ハイキングの皆さんにね、ハイカーの皆さんに喜んでもらえるようにしようという形でですね、
うん、
必死になって整備にかかりまして、
はい、
約1ヶ月半くらいかかりました。10月の終わりにはですね、
うんうん、
西山古道を開通させました。
わ、すごい。
あれ9月ぐらいでしたかね、台風来たのが ね、
の
初めでしたもんね、
はい、作業は何人ぐらいでしてはったんですか？
まあ、だいたい平均毎回10人ぐらいは集まってました
ですね。結構多いですよ、しっかりして、
はい、
集まってくださったんですね、
はい、ですから倒木ですからね、
うん、
倒れた木を切らなきゃいかんのですよ。
チェーンソーとか使える方がいらっしゃるんですね、
はい、何台か持っていって、それをですね全部チェーンソーで持っていって、であとはまた研いで、
うん、
それからまたも使うという、こういうことの繰り返しですね。
しかも切ったやつ運んだりしなきませんもんね。
運ぶのはね、重くて運べませんから、全部その道の横へ置いて並べてね、
うん、
そういう形でとにかく通れるようにしようということが最優先にやりましたですね、
う
ん、
そういうやり方、整備の仕方っていうのは誰かこう専門の方とかプロフェッショナルの方が会員にいらっしゃるんですか？
いや、それはね、まあ、まあ、常識的な問題でしてね。
なるほど、
はい、ね、通れるようにするっていうことは、まあ、なんとかしてそれをね、倒木をの、うん、のぞかなきゃいけないっていうことですから、
うんうん、
まあ、まずはとにかく道を作るということに最優先で取り組んだということですね、
う
ん、
でそうやってね、もうこの周辺でも一番に、うん、胃の一番に復旧させたわけですけど、
はい、
ほなハイカーの方はすぐに戻ってこれたんでしょうか？
来られました。でもただあの問題がありましてですね、はい、うん、その西山古道の道は通れるんですが、
うんうん、はい、
その横の枝道に入ったらですね、うん、倒木だらけですから、うんうん、そこへ入るとまた道が、間違えてしまって出られないというケースもあるということ で、うん、警察とか市の方からですね、この道は歩かないでくれっていう看板というかね、
うん、立ち入り禁止みたいな、
そういうのが出てましたですね、
うんうん、
ただその木全体が根っこからひっくり返ってるわけですから、うん、それは壮絶だったですよ、
うん、
はい。で今はそう歩かれる方はね、よくこの道をね直されましたねって皆さんおっしゃってますけど、はい、やればできるんです。
しかもねボランティアさんの
力ね、
はい、
ね、でこれその脇道にですね、はい、こう立ち入り禁止とかそういうのがバンバンバンって貼ってあるわけですよね。それって中山さんからしたらどうなんですか。
脇道というよりも我々が開通させた西山古道に貼ってあるんですから困るんですよ。
そこにも貼られてしまったんですか、
はい、下からこう上がってきて西山古道に入るところに書いてあるんですか。
下からは上がってこれない。
上がってこれないんですか。
もう倒木ですからダメですから。吉峰寺から柳田にまで来る道に
貼っちゃったんですね。
だから、だから困るわけなんですよね。せっかく1ヶ月も経った、1ヶ月以内に一生懸命やって皆さんに喜んでもらおうと思ってるにもかかわらず、うん、そういうことがありますから、うん、なんだこれはっていうふうに配下の皆さんは思うでしょうね。
そりゃそうですよね。
中にはそれを見て途中で引っかえた人も何人もおられました。
そうですよね。
それで西山古道だけじゃなくて周辺もそんな感じだったんですか。
周辺はもう全部その、うん、倒木のままですから、
うんうん、
あのダメですけどね。ただ隣の大山崎町は、
はい、
やはり天王山が一番のメインですから、
は
い、ここをなんとかしなきゃいけないっていう形で、その倒れている倒木を除けるために、
はい、
行政とか、
うん、
それから大学とかボランティアとか企業とかがみんな寄り集まってですね、
はい、
一生懸命かあのそれをね撤去される運動をされましたから、
皆さんが一緒に、
はい、今年の年初にもう開通しましたよっていうのを広報でも伝えていましたよね。
小山崎町の広報で、
はいはい、
あ、そうなんですね、
はい、だからああいう形でみんなが一体となってやっていくということが必要だろうと思いますね。ですけどこの西山、京都の西山っていうのは全部民内ですから、
はい、
だからそしたらあの民内のことでごたごた言われたらとかそんなこと言ってたらなかなか進まないので、
はい、
今までその道を通ってたんだから、
うん、
そういう形で他へ行くわけじゃないんですから、
うんうん、
通れるようにだけはねしてあげないと、ハイカーもずっとこの西山を歩いてくれないし、でまた逆に言えばそのハイカーがこの地域でお金を落としてくれることも少なく なってくるんじゃないかなと思ってですね、やっぱり残念ではありますですよね。
そうですね、環境市民でもいつも言ってるパートナーシップでいろんなセクターがつながって、うん、
はい、
みんなで一緒にやろうやないかっていうのがお隣の小山崎では
ですよ、ね、
うまいこと言ってたけど、それよりも実際は早くに復旧させてたこの西山古道ではそこの道にまで立ち入り禁止って貼られてしまってうまくいけなかったってことですね。
は
い、これ今もまだそういう状況が続いてるんですか。
まだあの開通しましたっていうことはね、
うん、
出してないからそうなんだと思いますよね。ただその言い分としては民内だから断らなきゃいかんっていうんですが、じゃあ民営地だったらどこがどの土地がどこの所有者でどうだっていうことも教えてもらえれば頼みにも行くんですけども、
うん、
京都っていうところは民営地のですね登記がね、
うん、
なかなか十分でないので、
うん、
発揮してないところがいっぱいあるんですよ、
うんうん、
私もその最初調べにね法務局行きましたけどね、登記されてませんっていうのがいっぱいありました。
あ、
はい、これはねこの関西特有ですね、
うん、
東京の方では全部そんなことはないんですけども、うん、やっぱり昔からおじいちゃんの時代ではこことここがお前と私とこの境目だとかしてたんだけど、うんうん、今山へ入りませんから、
うん、
そんなことがだんだん消えていってしまうんですね、
はい
はい、山から山ではもう竹の子じゃなくて松茸も取れなくなりましたから、
そうです、ね、
滝木も必要なくなりましたからね、
うん、
山に入らないということ で、
ね、
だんだん山が崩壊していってますよね。
うん、
それに加えて全部今竹が放置竹林がどんどんどんどん山へ登ってますから、それを含めてもこの山をね、
うん、
なんとか環境問題で早くみんなで整備してね、
うん、
やっていかなきゃいけないんじゃないかなと。山は道に人が入らないとダメになりますからね、
はい、うん、
ここのところがやっぱり一番のポイントでしょうね。
そうですね、やっぱパートナーシップでもって中山さんがいつも言ってはる、やってみて突破したらなんとかなる、ね、
そうですね、
みんなでね、
はい、
やっていきたいところですよね。
今山は課題がいっぱいですから、こうやってみんなでとにかくやってみようやないかっていう、はい、チャンスかもしれないですね。
ありがとうございました。
はい、
では今度次のところでは横桜のお話なんかを聞きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
皆さんお楽しみに。
お聴きいただいているのはこちらも私のお友達バンドポラロイズマリーから色彩パレードです。さてここからは環境市民からのお知らせ、エコ回覧板をお届けします。皆さん、緑の遺言という言葉をお聞きになったことありますでしょうか。これは日本環境法律家連盟という環境問題に取り組む全国450名の弁護士さんで構成されている環境団体、環境保護団体です。この日本環境法律家連盟で今進められているプロジェクトが緑の遺言なんですが、実はこれ市民の皆さんが財産の一部を環境保護団体に寄付しやすくするために弁護士さんがそのお手伝いをしてくださるプロジェクトでして、このプロジェクトにおける寄付推薦団体として環境市民も名を連ねております。イエーイ。で、緑の遺言プロジェクトではですね、相続、遺言の知っておきたい基礎知識や環境保護団体、動物愛護団体への遺言や寄付の方法を紹介するセミナーを6月29日に東京と名古屋と大阪で同時開催されます。セミナーは参加無料だそうですよ。当日はボランティアの弁護士さんによる無料の個別相談もあります。無料相談のご希望にはあらかじめご予約がいるそうです。大阪の会場は大阪弁護士会館会議室920だそうです。日時は6月29日土曜日1時半から3時半、13時半から15時半。ご興味ご関心ある方は緑の遺言でご検索ください。さて、では本日は環境市民の武田由紀子がお送りしました。皆さん、また来週。